いつもと文書と講座を始めさせていただきます。8月25日のです。このところで、道の友でですね、再三、列席台本が変わるということが報じられております。再三というのは、まず2月号の道の友の集会報告で始まりまして、それからつい、昨日かおととい発売始めました9月号の道の友にもやはり集会報告のところでまた改めて出ております。で、何しろ別席台本を改めるということは、今まで、天理教団が説いてきた教義がですね、根本から改められるということなんです。そしてこれはどの先生が正しくてどの先生が間違っているというようなことではなしに、台本を改めるというのは全員根本的に改めるということなんですね。そこがどういう傾向があるなんていうんじゃなしに、今までよりどころにしてきました天理教学のその基本は定まっている、天理教経典であると言ってですね、これ天理教経典っていうのは誰しもご存知のように応募の理として作られた経典でありまして、そして、明治経典と昭和経典と言われるものは2種類あるんですが、その昭和経典、戦後に編纂されました昭和経典も GHQ の占領政策に合わせて作られたと天理教辞典の中にもはっきりと出されておりますように、社会に対して合わせた、偽りの教育書であるということが、まあ、即な証言ですけれどもはっきりとしているわけです。そして昭和34年に教規改正になりました。その教規改正になった一番大きなところは、それまでは典型によってこの道が始まったと書いてあったのが、昭和34年からは築地の社とは大枯れる中山幹のお告げによってという表現に変わりまして、高万原にいる天皇の先祖の神々の教えではないということがはっきりと教規で打ち出されたんです。そしてその教規に基づいて、それまでは経典が唯一の教義書という態度でありました。まあ戦争中の天理教要項を見ますと、戦争中という戦前のですね、昭和になってからの要項を見ますと、天理教の教義書は1ドルミコーチ、2お筆先、3ミカグラウタ、4お指図、5天理教経典と、こういうふうになっておりましたが、その重要度は天理教経典が唯一の教義書というように扱われておりました。まあ、これは、昭和34年教規が改正になるまで天理教経典が一番確かな天理教教義書、唯一の教義書という扱いになっておりました。そして原典に基づいて編纂したんだという言い訳がちょっと載っていたんですが、それが昭和34年からははっきりと立場を変えまして、親様の教えであるお勤めが、親様が教えた官老大勤めが天理教教義であると、こういうふうに変わりまして、そして教義書としては三河村畑お手先お指図が教義書であり、それに基づいて教会本部が編纂する天理教教典というのは教規改正以後編纂し直すという意味であったんですが、 それが本部の解いていた先生方が何しろ天皇の先祖の神々の教えではないということになりますと、どの先生も皆一年国と一年の御事、二年おもたりの御事、ずっと行きまして、いざないいざないの御事、この神々が天理教を作ったという明治経典、また昭和経典になりますと、その働きを持った唯一の天領の御事が世界を作ったということになっておりまして、何しろ天皇の先祖の神々ということになっていたわけです。したがって、神の子孫の天皇は尊いという人間界に差別思想をはっきりとつけるのが昭和34年までの狂気であり経典であったんですが、その後経典を編纂し直ししないで、今まで説いてきた先生が自分の話は間違っていないという態度で誤りを教え続けてきて今日になってしまっていると。そして狂気とその経典とは全く合わない、とんでもないことになりまして、そして一方的にですね、三日村とお筆先お指図に基づいて教理を説く人、書いた人、そういう人を経典と比較して異端者であるという扱いをして、真実のお勤めに基づく教理を解かせないようにしてきたという誤った方向が教会本部の中に、一番大きな流れとして流れまして、他をみんなこう歪めるどころか根絶やしにしてしまうようなバカなこう動きがあったわけです。それを根本から改めるのが、今度のですね、別席大本を改める、これは狂気に基づいて、月日の社というのは目に見えるこの世界の真理をそのまま言葉や行いに表す中山美希の教えによってこの道始まったという姿勢でもって、経典を編纂し直すわけです。これから編纂し直すんです。今までのは昭和34年までしか通用しなかった経典を、まあはっきり言いますと新経典編纂をサボタージュして今までの教育方針を、まあ、流られてきたという、そういう態度をここで改めるんですね。改めることがはっきりとしてきたわけです。これは四大心柱さんが西暦2000年もう遡って5回目の正月になるわけですが、正月26日の春の大祭の神殿講話に勤めの第一義は地場官楼台を囲んで勤める神楽勤めでありますが、その理に、その理をいただいて、国々ところどころの教会で月々勤めるのでありますという宣言をされてから、まあ今までの解き方が変わる、お勤めの根本の姿勢が変わる、解き方が変わるということで動いてきたのが、今年になりまして、はっきりと目に動きが出てきたということになる。そして別席の台本が変わるということから、それに合わせまして別席の別席師範というものを伊勢本文社と参考官から発表する。別席の台本は今までは間違っている、今度変えると言ってまだできてないじゃありませんかって言うんですが、今までの 配信してこれを話せと言ったら今までの先生は使い物なさい、使い物ならないというより意地を張りまして、私が今まで話していたのみんな間違いって言わせるのかというような態度で、改革に進んでいた人が今まで逆に潰されるようなことが続いてきていたんです。それで列席の台本は今検討中という発表になっている。検討中といえば今までは間違いと宣言したことです。そうすると言論の自由がいっぺんに解放された。ですから本部の列席台本が発表になる前に列席試案を立本文社と参考官が発表いたしますと、まさか今まで怪我してきた八島教学が単独でもって、はっきり言うと八島が一人で作った別席試案よりも今まで威張ってきた本部がですね、組織全力を挙げまして、それより劣った台本は作れないということになるわけでありまして、まあこれからの別席というのは本部が外に向かって開いている講座の一番重要なものなんで、重要というより唯一と言っていいくらい、他のですね本部の中の話なんていうのはですね、先生によってみんな違うようなありさまでありまして、その唯一の本部の公開講座っていうものを本部が総力を挙げて台本作るのが八島一人の思案に劣っているということはできないと意地を持つだろうと私は思いました。そして底辺切り上げのために、別席台本を発表するとこういう魔法が出たわけです。そして、今印刷中の9月号の本東がまず別席試案一席目と第1項というふうに、出したんですが、実は7月号が本東が出ました時付録として出しました、ですね、親様の教え官僚大勤めとと銘打って出しましたですね、この、どこ行った、今ノートをみんなまとめて、親様の教え官僚大勤めとして出したのが、まあ、言ってみれば第一項なんです。で、まあ、2世紀目というんですが、実はもう3項発表になっているんですね、まあ、正式に2世紀目と今回提案するわけです。実質3項なんですが2世紀目として提案すると。でそこで重要点を挙げますと、やはり何て言っても今までにないことばかり言いかけてよろず助けの務めを教えるという、まあ、これが主要テーマですね。そしてこれはですね、何によって教えられたのか、親様の教え官僚大勤めとこうなりますと、よろずよ八州十二下りの手踊り、それから神楽勤めの、ちょっと話の勤めに官僚大勤めというこの4つが親様の教えであるという姿勢をはっきりと出すわけです。親様の教えはここに集約されていると。で、書いたものとしては三神楽歌とお筆先とお指図ということに、まあ、なっているんですが、これ3つの教義があるわけじゃありません。お勤めしかないんです。 それで奥出席というのは、お勤めをなぜ教えるのか、お勤めどう務めるのか、どういう意味を持っているのかということを主にいたしまして、そして何もかも違うことは良いが、違いあるなら歌で知らせるというふうに宣言いたしまして、お勤めの教理を悟り違いさせるような誤りを正すという姿勢をとって、で特に一貫いたしまして、ここで説いているのが、屋敷の掃除ということと、そばなものの悪事、これは1号から17号まで一貫いたしまして、奥出先でその姿勢をとっているわけです。ですからこれはお勤めの参考書と、地唄が三神楽歌で、奥出先が参考書である。そしてお指図は、お勤めを学んで通っている人の信仰の指導を記録したものがお指図でありまして、教義書という形、正確な、見方をすれば三神楽歌が教義書であると、こういうふうに取るのが本当ではないかと思うんです。そしてよろずよの歌は明治3年にお勤めの出汁として教えられたと。これは出汁というのは当時の表現で序文というような意味です。そしてちょっと話は神楽勤めの出汁として教えられたと。これは成分院諸井正一と読むんですが、正和と言うんですが、諸井も、正一さんの成分院の中に明治3年につけられたというふうに書いてありまして、それを否定する資料が見つからないので、明治3年につけられたものと、こういうふうに思っております。で、よろずよは全体の出汁を教えられておりますが、教え始められたのは、これ、純武代の手踊りが教えられ始まったと。そして慶応2年、広報教祖伝というのは全く今までの、言い伝えやそれから記録、特に資料修正文が発表いたしました復元の記述をも無視するような、勝手なことが書いてあるのが広報教祖伝でありまして、お勤めの始めは慶応2年足荒れ助けたまい天領の御事のお勤めを教えられたなどと書いてありますが、こんなのは広報教祖伝が勝手に書いたものでありまして、それ以前の記録は慶応2年足木払いの務めを教えられたと書いてある。そしてこれは足木払いの務めというのは、足木払い助けたまい一つ済ます官老大という神楽勤めの言葉が慶応2年に教えられたというのを最初と広報教祖伝が書いておりますが、昔の先生方の言い伝え、また、復元の中に発表されました本部の記録によりますと、すでに文久年間には鯉の授けを何人もの人がいただいているというふうに教えられております。で、鯉の授けというのはお勤めを学ぶ入門式が授けというように教えられております。そして授けを受けるということは三神楽歌の勉強に入門して始めるという儀式でありますし、授けを許すということは三神楽歌をマスターして人に教えてもよろしいという許しであると、こういう授けというものに性質があるわけです。これはお書き下げでは何を取り継ぐかと言って、身は借り物、心一つ我が乗りという教え解き始めから、順々と解きまして、そして、心一つで重要があるんだと、身は借り物である、心一つで重要である、 そしてその頃重要の喜びを味わえる心というのは人を助ける心は真の誠であるというふうに結んで、この意味を取り次げとこういうふうに言っております。人を助ける心、その心にするための今までの学問、宗教、言い伝え、そういうもので人間の考え方が歪められている、心得違いが起こっていると。でそれは正しい、考えと正しくない考えの区別がつかないほど最初から知識として教えられますと、それが基本になってしまいまして、悪しきということが気づかない悪しき、悪と気づかない悪というので誇りと例えられた。で その基本的、人間のこれ違いを気づかせて、その知識の矛盾、長い間伝えられてきた常識の矛盾というものに気づかせ、矛盾を解消し、まあ遺産だ整った心で通れるようにするために十二くだりの歌を教えられたんだと。これは十二くだりの豊取は誇りを払うためのものである。そしてすでに文久年間には声の授けを許されたと。よってお勤めの教理を人に説いてよろしいと許されている人がいたという記録があるんですから、慶応2年に始まったなんていうことはとんでもないことで、まず勤め場所の審は元治元年に行われたんですが、その時最初から勤め場所と呼んでいる、お勤めをする建物が作られた、お勤めを教える建物が作られたんですね。それ以前にお勤めがもう十二くだりの手踊りは教えられていたということを、黄金教祖伝の歪んだ規律をはっきりと正す姿勢でも私たちは三神楽歌に取り組まなくちゃいけないと思います。で大体、上半下りは教義編と言われております。勤め場所不審の以前、まあ、勤め場所不審の元治元年を境といたしまして、無下り目までは勤め場所完成までに作られていたと思われる内容からですね。そして、下半下りは七下り目以降は、一下り目、七下り目、二下り目、八下り目と対応いたしまして、上半下りが教義を教え、教理を教え、下半下りが、信仰、それの実践面を説いているというように捉えられておりまして、下半下りは勤め場所不審以降教えられたものというように、まあ、理解するのが順当だろうと思います。これから改まると思います。慶応2年に助けを払って助けのため天領の御事というお勤めが教えられたという広報教祖伝の解き方は、これから作られる別席台本によってはっきりと指定され正されると思いますし、正されなくてはいけないと言っておきます。で、ちょっと話は、まあ、今言いましたように明治3年神楽の出し条文として作られて、そしてこれはちょっと話、神の言うことを聞いてくれと、まさに親様が真理を伝えるよう、神の言葉として真理を伝えるよと、こういうふうに言いまして、この世のという時に人間世界、その頃潜水という手振りでもって、人間世界の、引用を正しく、まあ、言い方を取ってですね、交われば助け合い人間が生まれる、助け合い世界が生まれるという意味の理論をちょっと話で親様から教えていただいて、そしてそれを 人々と共にその形に表して学び取ると、また学ばせるという性質があるんだということをですね、これは捉えないといけないと思います。そして官老大勤めは、これも慶応2年に足利払いの務めが教えられたと言いましたというのはですね、今までの資料、昔から本文発表した資料に基づきましても、また親様がいらっしゃった頃に出されました三神楽歌の写本を全部並べて検討いたしますと、慶応2年に足利を払うて助けたまえ一列済ます官老代という神楽勤めの言葉が教えられたと。これは明治14年に出されました定組が出したですね、三神楽歌にもその言葉が載っております。これ、まあ、最初の印刷物ですね、三神楽歌。そして明治7年に、お筆先の助けでも拝み祈祷で行くでなしという、このお筆先3号の45から48のお歌でもって、このお勤めは拝み祈祷ではないと、よろずのことを教えるんだと。それに基づいて助ける心になれば遺産で通れる、高山の教えとは違うと、まあ、はっきり言いますとこの4章はそういうふうに短く言えると思うんですが、そのお筆先を発表される頃、山沢良次郎や山中中士たちが、こういうのを授けと言ってもですね、お勤めの教理に関係なしに辻三号、ぬか三号、廃三号をそれを田畑に撒いて南無天輪王と唱えれば馬一打分の種かすの肥料の効果があるなどと言ってですね、それを賛へ渡す、種かす40貫ほどの代金を払わなくとも相当額のお礼を集めるというような拝み祈祷で、全く詐欺的利益を上げているということを親様はお叱りになりまして、そして助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺いさせて行くでなけれどというのを、扇の伺いは官老大勤めの教理で答えるというように扇の伺いを許しているのに、何か神様がこの扇にお移りに、お札になってお移りになって、問うことに答えてくれるというような占いに使ってしまっている。これも山中忠七が見てやる見てやると言って乱れているということが、後に親様が身を隠された後でも、あの辻忠作さんが改めて山中忠七の扇の顔がおかしいんじゃないかというお指図できっちりと厳しくこれを正しているというお指図もございますので、そういう拝み祈祷に流れていることをお叱りになるお筆先を書かれるとともに、明治7年にこの助けたまえというのが誤解が生ずるということから、明治7年足利を払うて助けせき込むという言葉に変わりました。一列済ます官老代と。そして明治15年に足利を払うて助けせき込む、一列済まして官老代と改められた。でこの時には、やはり、修二さんを取り込みました山沢良次郎や山中忠七たちが、大変に教えを歪めまして、泥海後期などという天皇の先祖を神とし、それで親様の官老大勤めは天皇の先祖の神々が教えたような歪んだ話を ずっと元の屋敷でもって解いているということから、たとえ形のお勤めをやっても、天竜公社で形のお勤めはやりました、教えた通りけれども、心構えも間違い、お言葉の解釈も歪めていると。大体勤め乗りが神と言って、一列兄弟の実を教えられている親様の教えを、天皇の先祖が神であるというような差別思想、天皇制軍国主義の教育をお屋敷全体でやっている状態をお叱りになりまして、一列済まして官老台と、教えを正してから本当のお勤めをやると、こういうお勤めに言葉に変えたということが重要なこととして教えられております。そしてちなみに言いますと、天領の御事のお務めと、今一番天理教の代表と思われているような、悪しきをあろうて助けたまえ天領の御事というお務めは、明治21年東京に作られた神道天理教会本部で、親様の官老大勤めに関係なく、まあその時小さな、お社を部屋に、神道天理教会本部の部屋に小さなお社を祀りまして、そこに天皇家の先祖を祀って、その前に平伏し座ってですね、朝夕天皇の先祖の神に福寿を誓ってご利益を願うという拝み祈祷の呪文でしかない、悪しきをあろうて助けたまえ天領の御事というお勤めを作った。そして本席さんがそれをきつく叱りまして、官老大に関係のないお勤めなど拝み祈祷などしてはいかんというきついお叱りとともに、東京の教会本部を本席さんの目の届く地場に移せという厳命がありまして、4月に東京本部で神道天理教会本部が許されたのに、すでに7月にはお地場に本部が移転されていると。でその後に、前川菊太郎の発行者の責任でもって、東京で東京本部の住所でもって出版された三河村歌の本に、初めて悪しきをはろうて助けたまえ天領の御事という言葉が載っているという、まあ今からたどりますとそういうことになっているわけです。そしてこれは朝夕のお勤めが東京で行われて、本部がお地場に移転するとともに禁止された。そして大正5年、30年歳の時まで本籍さんもちろん禁止する、奈良人さんも禁止していると、初代新柱さんも反対していると。そんなことは親様の作らない、作っていないお勤めすることに反対というその状況で、大正3年12月31日に初代新柱が亡くなりました。それから1年経った大正5年の親様30年歳の時から神楽勤めとして悪しきをはろうて助けたまえ天領の御事が勤めの地場で勤められるという暴挙が行われまして、それからお勤めが乱れに乱れて今日まで来ているということです。でこのお勤めの性質というのは、ここから市街の方にずっとお勤めの性質が書いてあるんですが、第一の性質というのはですね、これが谷底せり上げの性質を持っているということです。今日のお古席はずっと一貫いたしまして、この2年、明治2年に書き始めまして、その時には神楽勤めに手をつけるという宣言がありました。それまで お勤め、北村勤めにですね、言葉でもって主に教えられ、組織的に官僚台囲んでの神楽勤めとしてきちんとした形はまだ完成してなかった。それに神楽勤めに手をつけてきっちりと お勤めを完成させると。でそれについてお勤めの平等思想を妨げる人間たちの悪事を払うと、こういう粗末なもの、まあ、はっきり言いますと親様の長男中山家の公主の悪事を払おうって結婚もし直させるほどきっちりと根本的に生活態度も改めて教えを正しくこれから教えみんなに教え始めると、教えていくという宣言がなされたのが明治2年です。そして明治7年に、高山に、まあ、はっきり言いますと天皇制軍国主義という差別暴力主義は間違いである、そしてその間違いを教えているという中山家の勤め場所になっていたわけです。この慶応3年からですね、天皇の先祖の神々十二柱を祀って、そして天皇は神の子孫であるという差別思想を教え、天皇が世界を支配すべきであるという八紘一宗を説いているという、差別暴力主義の教えどころとしての天理王明神という神社がこの忠治によって山沢良次郎の後押しで表に出まして、それで親様が三神楽歌の、まあ、精神で育てた神社、これは全ての生き物は全部、一列兄弟である、世界一列助け合いの陽気づくめの世界を作るんだという三神楽歌で育てられた信者を天皇制軍国主義の神社の氏子であるという届けを修士が出したことによりまして、それが神道講習会に150人もの信者を集めたということで、修士が天皇制軍国主義国家の胡長という地位にその氏子を置いているところからついた、そういう事態を親様がはっきりと正すためにお筆先3号4号を小教員、これは親元神社の境内にあった小教員に提出したと。でそういう高山の教えの間違いを書いた3号4号のお筆先の中にすでにこれ4号に谷底という言葉が最初に出まして、それから一貫して谷底せり上げの道という姿勢がお筆先を持ってずっと一貫して教えられるんですね。でこれは4号は明治7年4月に書かれた歌に出てくるわけです。それで8月よ見よ高い山から王冠の道という宣言で、親元神社に申し入れをするということが親様の予告として僕で先に書かれる、予言じゃありません、こういうことが起こるだろうなんていうんじゃないんです、親様のは予告です。陰暦8月には高山に向かって布教するぞと、正しいことを申し入れるぞと、こういう予告です。でそういう点がそのお筆先が占いの本なんと勘違いしないようにしていただきたいんです。でそれは何て言ってもですね、その当時台頭してきました西洋からアフリカアジアをずっと制圧するために出てきたキリスト教帝国主義というものに対抗して、 行くにはアマテラス帝国主義とも言うべき、天皇を神とする、まあ、一神教の教理をまとめなくてはならんというようなことが出てきたのが、これが明治の初年5年からの大教員制度です。それに真っ向から差別暴力主義は真理ではないと、収まる理ではないということを政府の機関に申し入れたというのが高山府教なんです。それが4月、その提出したお筆先には高山の真の柱東神屋と、明治天皇はあの帝国主義国家と同じような侵略主義者であるということまで、意味する言葉が役所に提出されたということなんですね。それに、まあ、それが弾圧を受ける姿勢であるけれども、それはあのそういうふうにきっちりと当時は理解されておりません。というのは、三神楽歌の表現が盆踊りの言葉としても過激なところが見つからない。穏健な助け合いを教えている素晴らしい言葉なので、奥手先を提出してもすぐには弾圧は来なかった。天皇制軍国主義に教えないならば、天皇家の先祖のを祀っている神社は取り消すという態度が政府側に起こりまして、県庁の取り調べが山村御殿で12月に行われ、奈良興福寺にあった中教院の取り調べが12月の末に行われたと。これが明治7年の出来事です。でそういう点がですね、これはっきりと示されまして、で奥手席全体が大層せり上げの道っていうんですが、この三神楽歌をみんなが歌い踊る官老大勤めの意味を天皇制軍国主義にすり替えるということを上様は非常に厳しくお叱りになってます。でそれは10人の中の3人片腕は清水風ともに親族と知れという厳しいお言葉で、お勤めを天皇の先祖を神と称えて、そしてその神に服従して天皇の世界支配をなすべき教育をするという姿勢をとっていた3人を生きている値打ちのないものであるという凄まじい断定がこの言葉でもってなされたわけです。そして明治14年秀治、15年松江、16年山沢良次郎という形でもって3人まさに、生きていられないという厳しいお叱りをいただいて亡くなっております。でお筆先が屋敷の掃除という、一貫した内容で書かれまして、筆を置くときにさとさとたおとたおと病様病様と、何につけても皆この通りというお言葉によりまして、10人の中の3人が死んだ後でもそれに協力した里前川半七さん、これは秀治が亡くなった後松江さんが親様に対抗して神道を行うために親戚の前川半七に神道で購入受けた方が利益があるということで利を持って誘ったと。そして、音次郎は秀治さんの長男でもですね、秀治さんいる時には松江さんは自分の産んだ当時町という女の子、後に玉江と名前変えますが、 その玉井を跡取りにしたいのために排除して、よさへ養子にやっていた玉井というところの村田音次郎、これを信者総代に据えて親様に対抗するということを松江さんと山田さんがやったわけです。でそれをもう、光を受けている。それから平等寺村の松江さんの里から、やってきまして、天明会計係を務めるというようなですね、親様に対立の勢力を作っていたものも皆同じように、成り立っていかないよということをですね、お出先の止めとして書かれていると。そういう点が、谷底競り上げの道というのは、何も谷底を今度支配者にするというわけじゃありません。あの当時の、社会主義者、共産主義者がですね、労働者の方が人数が多いんだと、重工を並べれば労働者の方が圧倒的に勝つんだと、でプロレテリアとがですね、支配するんだというような言葉を出したのとは意味が違うんだ。一列兄弟全員がそれぞれの値打ちを持った働きをして、それぞれが遺産で通るというので、どちらが強いから支配するというような教えではないということをはっきりさせたのがお出先であると、こういうふうに、したわけですね。そしてその後でその官労大勤めを教えるということで、この官労大のですね教えることで、この善悪を標準を定めたと言えるんです。それは今までの宗教というのは、こっちで大神教、神教、輪廻転生は霊肉二元論として、大体世界の感覚がですね、神の世界があり人間の世界がある、そして人間の世界は差別的にできておりまして、その人間の中の支配者は神の代理であるというような宗教がまとめられていたわけです。そしてこれ拝み祈祷で行くでなしとお布施先で厳しく言っておりますのは、この拝み祈祷っていうのは自然界をも自然の真理を超えた支配をする超自然的支配者がいて、そしてその支配者に仕えることによりまして人間界の支配者になるという信仰が行われていたと。これがはっきり言いまして差別的社会を支配するという、八公一宙というのは日本神道の言葉ですが、他の宗教もそれに近いんです。大体中国の思想で天命思想というのは天の命を受けて民を治める、これもこのタイプですね。八公一宙、中国式八公一宙です。それから日本はもちろん神の子孫の天皇が世界を支配するという八公一宙、これが八公一宙の言葉のおごりですけれども、この当時スペイン王も世界を支配する王様になるためにキリスト教をやっていると、ポルトガル王も同じこと、そしてこれはみんな力ずくでもって八公一宙へとなすという姿勢を持っていた、力づくの八公一宙を教えていたんです。でそれに対しまして仏教というのが 魂の因縁だとか前生因縁とか、それから死んだ後の五章、神の裁き、超自然的神の支配、そんなことを排除いたしました。ありのままの世界を見て、そしてその中で助け合いの心でもって調和を取って治めるんだという、仏教は釈迦によってですね、そういうふうに教えられたんです。それでこの差別思想は尊いものを階層が治めるという、こういう思想である限りですね、王様の子供に生まれ王様になっても、力ずくの差別社会では支配者になっても心の安らぎはない、安心の境地はないということから、仏教というのが起こったわけです。アリママの、世界をよく見て真理を悟り、真理に基づいて助け合うと収まると、こういう言い方をして、80歳の釈迦が死ぬ時に怠らず真理を求めようと言って亡くなっている。これは仏教の無神論であり、諸行無常であり、そして、霊肉一元論に入ったんですが、その仏教のですね、成果として密教というのが出てきた。その密教で現実の世界を図にしたものが金剛界曼荼羅というように証言されたと。それから胎蔵界曼荼羅というものも発表された。胎蔵界というのは母の体内という意味で、まだ生まれ出ていない理想の世界という意味が胎蔵界、それを形に表したのが胎蔵界曼荼羅として発表されていると。でその胎蔵界曼荼羅の中胎八要因というのが象徴的に教えられるんですが、この中胎八要因というのがですね、ここで大きく取り出しましたのがこの図です。これは後ろの胎蔵界曼荼羅の真ん中の部分です。これはもう有名なんですが、これは理想的に収まっている姿として、胎蔵界曼荼羅、大日如来中心に四仏、それをその間に四菩薩がいて、そしてその周りに聖門と言われる仏教をこう聞いてですね、行っている諸仏がいる、その周りに円覚、という、弟子たちが心を揃えてですね、理想的に収まっている図というのは胎蔵界曼荼羅、その中心の絵が、取り出されて説明されるわけですが、大日如来が真ん中で円、大きい円でもって完全な円が描かれております。四仏がこうして四方に、その役目を、大日如来の役目を分担する4人というか四仏ですね、如来がこの書かれているんですが、これは大日如来の円の下に書かれている。そしてその間にその如来の四仏の蓮の葉っぱの間にですね、その下の葉っぱが見えまして、そこに菩薩が位置しているという図が書かれているわけです。収まっているというんですが、この世界をありのままに見て助け合うという教義では、当時のインドは市民平等ではないわけです。このバラモンという支配者、宗教家と呼ばれていますが、バラモンという支配者、クシャトリアという政治家、バイシャという生産者たち、スードラという奴隷たちと、そしてこれはバラモンは人体の、狂神という表現を使っているんです。大きな神の 口がバラモン階級になったんだ。その庶民から物を取り上げてその口に運ぶ手がクシャトリアである、政治家である。そして生産者は生み出すところ、桃である。桃じゃなしに、これは生殖器を指して、股を指してるんですね。で、全てを支える奴隷、足が奴隷階級であると、こういうふうにヒンズー教では説いてる。これはヒンズー教の中でもですね、プルシャの歌というそのベーダ、ウパニシャットと言われる、そのインドの真理の書と言われている中のベーダというのに、プルシャの歌というので、その世界の在り方が説明されているわけです。で、そういうふうに階級差別のあるインドの社会をありのままに見て収めようという、収まっても階級社会であると、立体、平面図がこの中体八王院の図になっても、立面図ですと大中来が上に支配者でいて、仏陀の世界になる、菩薩の世界になる、聖門の世界になる、この下に円覚の社会があると、こういうふうに差別社会がやむを得ないんだというのが仏教の限界なんです。それに対しまして親様が世界観の展開をやったんです。で、その世界観の展開というのは、なんて言ってもこれはですね、官老台、ずっと目の官老台というものが人間が生き通してあるということを示している。親から子に生きたままの生命体が続いているんだと、親の記憶を子供が持ち伝えているんだということがですね、まあ体そのものが生きたまま子供として生きているんだということを表したのが官老台なの。これが今までの世界の常識を変えたわけです。そしてその官老台は、官老台の図はですね、もう、この図が象徴的なんですが、生きている、泥水の中より主語を教えるか、それがだんだん盛んなるじゃと、こう言いますが、真理は人間を始めかけたのは要求さん見たいでから、水中の小さな生き物として生命体を始めてから、それが大いに環境に合わせて変化してきたのが人間、変化のほとんど見られないのがゾウリムシとかアメーバとかいう原生動物で、その原生動物に至っては人間のように子供、親から子を孫というふうに形の変化で生まれ変わったと見られるような、その実生きていますから、生まれついできたと、生き継いできたというふうな表現が人間の場合にはふさわしいんですが、アメーバやゾウリムシになりますと数十億年生き通しと、生まれ変わりもなし生き通しという形でもって続いている。そしてそのそれぞれの生き物は死んだものは生き返ってない、生き通したものだけが今生きているんだと、こういうことで、そしてその形の変化は人間も自然に合わせて変化してきた、牛馬も自然に合わせて変化してきた、草木も自然に合わせて変化してきた、アメーバは自然に合わせてあんまり変化しなかった、自然に合わせて調和をとって作る、調和を維持するということが正しい生き方、善なんです。調和を乱すのが悪なんです。善悪の基本を官老台勤めの官老台の教理を教えるということで、善悪というものの基準をですね、権力者に服従することが善、権力者の教えに背いたら殺される、これを悪というように捉えていた 人類の長い歴史の罪悪感を根本から改めたのがこの官老大勤めなんだ。そしてその官老大勤めがですね、一律兄弟助け合いと、何しろこの生き通しということは牛馬も環境に合わせて調和を取り続け生き続けてきた姿なんです。ヘドロの中のゾウリムシもそうなんです。苔も草も環境に合わせて生き続けてきた善なんです。これは一列兄弟が高しくない姿であると、尊卑の別ないということなんです。人間が悪いことすると牛馬に落とされるというような今までの考え、人間の悪人が牛馬に落ちるんだというような考えを根こそぎに変えたのがお道です。親様が恩を忘れたら牛馬と見えるという表現は使ってますが、牛馬に落ちるとは親様はおっしゃってないんです。いろいろと人間の暮らしの歴史を見ますと、原生動物からですね、魚類のような形、地上に上がって爬虫類のような形、哺乳類の未熟な形から人間として成長してきたというこの経路をたどっておりますと、哺乳類の四つ足のような姿は未熟なる人間の時代の姿というもの。ちゃんと成長したくせに未熟な人間の真似するんじゃないよと。人間が互い助け合いの人間であるということをもう自覚すべき人間に進化しているのに、それに気づかない未熟なる哺乳類自体の行動を取るんじゃないよというのが、だんだんと音楽その絵は牛馬と見える道があるぜという言葉になっているんで、牛馬に落ちるという考えを親様は否定しているんです。それでもっと言いますと、この私たちのですね、体は人体はですね、数十兆の細胞でできている。まあ成人だと60兆もある。まあ成人って言ってもですね、これ6尺を超えるような人間と、それから今度同じ距離走って優秀なマラソンで優勝したなんていうのはだいぶ小さいですね。150センチしかない女性、だいぶ小さいと、これはだいぶ60兆はないだろうと思うけれども、数十兆の細胞を持つ人間なんです。そしてその人間、遺伝形質は最初の受精卵から始まって、それが分裂して全部同じ遺伝形質を持ってるんです。遺伝子持ってるんです。それでいながら同じものはない。大変な頭の中の頭でも髪の毛になる細胞もですね、皮膚になる細胞も、脳の中の脳髄になる細胞も、全部同じ遺伝形質を持っていながら、その一部だけが働いてそういうふうな違いが出てくるんです。これ質が違うんじゃないんですよ。かかとの皮膚もですね、かかとのタコになっている部分も遺伝子調べると同じなんです。そしてその遺伝子は何十億という性質を持っていて、その中でかかとになるべくその性質が生かされてかかとになっていっちゃう。これは人体の中の一細胞という形で捉えますと、この人間社会または生物、草木に至るまで全生物体数十兆という答えがあるでしょうが、その中の私は たった一人でしかないわけです。そしてその私の中にもですね、アメーバとして暮らすような素質もちゃんとある、可能性はうんとあるんですけども、その中のここでもって親様の教えを取り継ぐ役を持って今働いている私が一つの働き方として今働いている。それぞれ個体も違えば仕事も違う、性格も違う。それで調べますとみんな同じ素質をうんと備えている。これはこのお勤めの中でむくみすぎつめにつっぱりという等の性質に分けて教えていますが、分かりやすくするために、調和が乱れた時調和を回復するために、分かりやすく説明するために等の性質に分けたんでありまして、人間の性質は百千どころか千万どころかもっともっと違ったものになって違った働きをする性質を持ってるんです、備えてるんです。けれども環境に合わせ、その場に合わせて互い助け合いに役立つ自分に今なっているんだということを自覚しなさいというのがこのお勤めの意味です。まあ、もっと言いますと、このお勤めで塔の鳴り物があります。私たちこの塔の鳴り物、声まで入れて塔ですね、ちょっと練習すればみんなできるんですけれども、陽気勤めやるときにちょっと練習すればみんなちゃんと整ってやれるのに一つかやってません。世界というのはそういうもんなんだと。鳴り物は塔ですけれども、この体は数十兆の細胞で、性質というとですね、ものを考えるだけの細胞もある、ものを取り入れるだけの細胞もある、ものを排泄するだけの細胞もある。全部役割違うものがそれぞれの役に目覚めまして働いている。で、私はその中の1細胞でしかないんです。このお道の助け合いというのは1対1の助け合いなんて考えるから、あんた私助けてくれて当然でしょうなんていう勝手なことが出てくるんです。周り中数十兆の細胞がみんな働いて、その中の一つの細胞私が生きてんだと。塔の鳴り物が違った音色、違った演奏をしていて、その中でたった一つ自分が鳴り物を鳴らしていて、陽気勤めの素晴らしい音楽を奏でている、そのメロディーを味わえるということが助け合いの姿だ。助け合いというのは、まあ人間だけ捉えても60何億の人間のうち私は一人分の務めかしないで、60何億の人間の作っている世界を味わわせてもらっているんです、使わせてもらっているんです。大変な自分の務めに比べまして大変な世話になっているということなんです。私は人の世話にならないで暮らすんだなんていう、こんなプライドは最初から持つのは間違いない。大勢の働きの中で私はほんの少し自分のできることをやって暮らしているんだ、これが私らの生き方なんです。で、そういう点がですね、本当にまあこのお勤めによりまして、官老大勤めの官老大というものが生命体が生き通してあるということを教え、今生きているものは全部生き続けてきたもんで死んだものは帰ってきてないということを官老大が教えたと。官老大だけでそんだけのことわかるんです。 そしてその官労大勤めのこれを持ってですね、大きく分けまして手踊りの部門と神楽勤めの部門があると。そして謙虚的表現というのは言葉でもって言葉や文字で表せる教理を謙虚的表現という、これが十二くだりの言葉で意味を教えている。で、手振りはこの場合身振り語なんです。言葉を手振りで表している。まあ手話というのがあります。手振りで言葉を表す身振り語です。で、この手話を手話で表していると思えばいいんです。身振り語で言葉を表しているのがお手振りの時の踊り方だ。で、その形でもって意味を伝えておりますから、正確じゃないと復習にもならない、人に伝えることも間違ってしまうんです。解釈が歪んでしまう。で、また手話というのはきちんと、まあ手話というより、あの手旗というのがあります。いい、まあ、いろはなんて言って、その手旗は簡単にやります。その時にパッと下ろすまでが文字なんです。きちんとタイミングをやらないと相手に伝わらない。手話もその通りで、動いてる途中なんかでは意味わかりません。ですから身振り語も、まあ簡単に言えば、昇進がカチンってなった時はその意味を表す形になっていると。そういうタイミングと形の正確さがないと本当に伝わらないんです。ですからお勤めというものは、教理をこの三神楽歌の言葉は、親様の言葉を自分の声、また人の声で、親様の言葉を自分に言って聞かすという意味がある。そしてそれを理解して納得したら、自分の意思でもってそれを表すというのが自分の身振りとなって現れている。身振りで理解するというのと、身振りで殺すな目を人に伝えていると、本当の生き方はこれですと伝えていると、この両方の面がこの歌と言葉と文字と身振り語ということで、これは言葉で教えている謙虚的表現が十二くだりなんです。それに対しまして密教的表現というのは、言葉や文字で表せない奥深い人密なる、この人密というのは深い密って書くんですね、人密なる真理をですね、目に見せて理解させるという形が密教的表現だ。密教というのは勘違いしちゃいけない、秘密の教えじゃないの。キリスト教の世界には献身礼は、献身礼はその秘密の教えである、見しちゃいけないと、こういうそのまあカトリックよりでも公教よりでも見ますと、そういうふうにあるんですが、その秘密なるものと秘密にするということと、みんなにはっきりとあらわにしちゃいけないということと、みんなに分かりにくいからはっきりものに見せて知らせるというのと、その秘密っていうのに両方の取り方があるわけです。密教というのは見せて知らせるために教えたのを密教というんです。隠す教えじゃありません。これは尊いもんだから見せないんだなんて、バカのことは密教という言葉も勘違いしてるんです。でそういう言葉で私たちは勘違いしちゃいけないんですが、理解させるために見せるものであるということ、神楽勤めも。そして世界観を変えるということなんです。でその神楽勤めは世界観を変えるということでこうして見せてるんですが、 今までの理想社会のこの密教で示しました姿と親様の姿はこういうふうに違いをはっきりと示すことができると思います。でそれのことがですね、大変に今までの教えと違うということを見なくちゃいけない。これ太蔵界曼荼羅と神楽図と目は上から平面図で見た場合ほとんど同じに見えるんです。ところが立面図ですとこういうピラミッド型の大地如来の主語で整っているというその密教で表した中体八王子の姿と神楽図と目ではこういうふうに違います。これ官楼台の八尺二寸というのは大体官楼台囲んでこう大体官楼台はかぼちゃの雌しべをかたどったと言われて勤める人数は花びらと思ってない扇なんか持って踊りますとまさに花びらが雌しべ囲んで踊っているかぼちゃの花も見えるわけです。でその姿は八丈間に大体収まっちゃうんです。親様がこのお勤めを教えましてみんな各校舎で特に伝えられているのでは仙台村の村田公園門というのが同じ庄屋村の中でも非常に有力でして古田織部の庄の領地であったのをですねほとんど受け継いで支配している大体お武家旗本領というと江戸から出られませんので大和の庄屋さんがその地方を支配する仙台村は仙台数百しか収穫ないんですが村田公園もが支配していたのは6000石もの大きないろいろな村々を支配していたと工場屋を務めていたとその村田公園もがもう中心になりましてお勤めを学びましょう練習しましょうとこうやってましたけどもどの校舎でも勤められる八畳間と六畳間というのは大和でだいたい座敷と整っているとこういう座敷がある八畳間に官楼台を据えて周り囲むといえばだいたい八畳の姿だ。八畳間十畳間の標準の天井の高さ八尺二寸です。八尺二寸の官楼台が地頭天灯をかたどりたって床と天井です。そうするとこういう世界観がはっきり違うんです。そしてその世界観をですね親様が世界観を改めるときにお筆先ではどの部門も一の道具という称号です。一の神というのが一箇所あるんで私は錯覚を起こしてどれも部門も一の神だって最初書いちゃったんですがお筆先よく読みますと一の道具どの部門も一の道具全部尊い働きであるというふうになっているどの助け合いというとぬくみとすいひの助け合いこれが一番能率がいいんです。ちょうど調和が取れるんですけれどもぬくみすいきつなぎつっぱりのみくいでいりに引きを引き分け今息吹き分けに切る独立するというその全ての調和がまた全体に調和取れてないと人体を構成しない。まあ先月の講座の中で NACL 食塩というものが重要な働きをするナトリウム塩化ナトリウムで水酸化ナトリウムと塩酸とでもって食塩と水ができるんだとこういうふうにぴったりそれは合いますけれども塩化カリウムでも塩ができるんですね。けれども人体にうんと役に立ち 人体に必要なのは塩化ナトリウムなんです。でそういうふうにまあいろいろな組み合わせありますけれども、どういうふうにやると一番助け合えるか、どういうふうに組み合わすと一番収まるかということを学ぶように教えたのが水気の組温度調節棟梁とかですね、あのいずれ棟梁4人いるということを言いますと、これ働きは60兆の細胞があるというんですが、それだけ素質はどの細胞も全部同じ素質を持っているのに、それぞれみんな一役しか務めてない。それで全体で調和が取れてる。こういうすごい助け合いの姿を教えてるんですが、そこにいずれ棟梁4人いると見限られた中で説いてる。とその4人いるというのがですね、これは支配者の独裁やっている世界、差別社会では指導者は一人、棟梁といったらオンリーワンです。いずれ棟梁4人いるとこれは民主社会なんです。でそれは少なくともいろいろな働きあるけれども、少なくとも人体で例えると温度調節棟梁がいるだろう、つなぎつっぱりで形安定棟梁がいるだろう、飲み食い出にふさわしいです成長対処作用棟梁もいるだろう、それから知恵が発達すると独立するという増殖作用棟梁がいるだろう。こういうふうに支配するものも一人が勝手に全体を支配したいというんじゃなくって、その働きに応じてみんなそれぞれのコントロールするリーダーがあって当然だと。そして何がどう生きるべきかを知っているものが官労大の役、ここでお勤めで言いますと伺い棟梁、官労大を持ってどうしなさいこうしなさいという伊蔵さんは働き棟梁じゃないんです。伺い棟梁、指導棟梁だ。そういうふうに働き棟梁も4人いるんだ、伺いに対してというように十二くだりで教えられておりますように、このお勤めというものがいろいろにこの教えられているんです。で十二くだりはほっこりを払う務め、十二くだりは心得違いを払う務めであると、こういうふうに知っていなくちゃいけないんです。そしてこれはですね、よろずよで、これ天理大学で宗教学会が行われた、私が学生時代に天理大学で日本宗教学会が行われた時に泉田邦夫という、まあ、民族学者がですね記念講演やったんです。芝という言葉、地場という言葉について記念講演やりました。お筆先には地場じゃなしに芝と書いてあります。で芝というのはじじいは山へ芝刈りに、桃太郎でも言っておりますが、芝というのは小枝です。芝生の芝は草じゃないんです。枝を地に刺して神様を迎えるというそういう芝だった。聖なるものという意味がその木に神様を下ろす聖なるものを芝だった。それが岩に神様を下ろしますと岩倉というんです。でそこも聖なるところなんです。聖なるところというのを芝というふうに言い習しました。そしてそれが今度地場とも濁って土地の地に場所の場を書いて地場となりましても聖なる場所という意味になってまいりました。でこれがですね、親様が芝はお勤めによって尊い場所になるんだということ、心構えによって場所が聖地になるんだということなんです。 地場は三島村の枝村でした。しわしき村は一番象徴的なのは明治16年水郡やってくださいと、雨漏りしてくださいと頼まれた時に、三島神社の森でもって流に下り勤めました。そして神楽勤め、最初に勤めたのが牛はぎ場という、不浄なる場所と思われているところで最初の神楽勤め勤めました。この勤めは聖地で、聖なるものが尊い時に勤めるような差別的なものではない。このお勤めを勤めて、その勤めの利を心に収めれば、倒し合い人間でも助け合い人間に変われる。不浄なる場所と思われていたところまで聖なる場所、互い助け合いの、ここはこの世の極楽が出現するのがこのお勤めの距離なの。それを谷底せり合いの場と言ってる。それがあの16年の最初の神楽勤めの場、牛はぎ場が聖地となった。今どこにあるのか。二大神柱さんはそこに天理小学校を作りました。そして自分の息子三大神柱善さんをそこに通わせました。牛はぎ場と言われていた不浄なる場所、このお勤めの勤め、お勤めの教理で心構えが改まれば、世界助けの教理を教える教えどころになるということをはっきりと姿で見せたんです。天理小学校移転してから今天理幼稚園になってますね。あそこが元三島村の枝村牛はぎ場で、あの時に最初に神楽勤めを務めた場所が今の幼稚園の場所です。そういうふうにまさにこのお勤めは誇りの考えを正しまして、助け合いの心に切り替えてしまう。それでそこの誇りは吐きだめで捨てるんじゃないんです。矛盾を正しますと消えてしまうんです。今までの倒し合いのむごい心は勘違いから起こっていた。心違いを正す真理を学びますと、勘違いが、矛盾が正されてしまいますから、雲散霧消するんです。雲が消え、霧が消えるのは、気象状況が変わっただけで、パッと消えちゃうんです。雲をどっかに集めたわけじゃありません。雲を缶詰にして、固形にして、貯めとくわけじゃありません。雲も霧も、これが、矛盾だと気づいたら消えてしまうんです。まあ雲は消える、矛盾なわけではありませんけれども、雲や霧が消えてしまうように、条件が変わると消えてしまうように、心得違いも真理を知って考え方の根本を改めると、悪い心遣いは排除したんじゃないんです、消えちゃうんです。思い出すこともないほど自分の中から消えてしまうんです。でそういうですね、ためのお勤めであるということをしっかりとこれにおいて通らせていただきたいと思います。でこれはその1でありまして、今度は三神楽歌の神楽勤め説明終わってますから、この次は十二下りの歌ので誇りを払う、心の矛盾を正す十二下りを主にいたしまして、その先に話を進めたいと思います。今日はございます。質問がございましたら、実は質問が前から来ちゃってるんですね。質問、拝み祈祷があった方がいいんじゃないんですかという質問があった。これ18日も答えたんですが、拝み祈祷があった方が、拝み祈祷で行くでなしって言うけれども、神様にお願いするとご利益あるよと言った方が入り明けの方法にもなるし、この教えあっていいんじゃないかっていうのが、これは一貫して 信仰の世界には重要な問題なんです。で確かに方法を考えるとその方が利益があるみたいなんですが、拝み祈祷を教えますと真理を無視しなくてならない。真理通りにこの世界が動くんだと言っていたら、超自然的神に自然を超えた拝み祈祷のご利益を願うということは成り立たないんです。そういう点がですね、拝み祈祷を頼りにいたしますと真理を学ぶという心が薄れてしまって、それで残念ながら悪しきあろうて助けたまえ天領の御事という、これは教理を教えていません。拝み祈祷の呪文でしかない。神様にお願いしてご利益をいただきますという。